それでは、ルカによる福音書、19章、1節から、10節までお読みいたします。それから、イエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので、群衆のために見ることができなかった。それで、イエスを見るために、前方に走り出て、イチジクの桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスは、ちょうどそこに来られて、上を見上げて、彼に言われた。だから、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て、皆は、あの方は罪人のところに行って客となられた。と言って呟いた。ところが、ザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子ですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。それでは、証と分かち合い。I'm blessed。ルカの福音書19、1から10まで。島田彩さんにしていただきます。
はい。今日の聖書箇所でもう一つ、新共同訳で、ちょっと違う、今の、読まれたものと、ニュアンスが違うなと思ったところを、ちょっと私、新共同訳で読みますね。ルカの福音書19章の、5節なんですけど、イエスはその場所に来ると上を向いて、上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日は、ぜひあなたの家に泊まりたい。というふうに訳されています。で、さっきのところは、なんか泊めてあげるから、泊まることにしてあげるからっていうふうなんですけど、ぜひあなたの家に泊まりたいというふうに書かれています。と、ちょっとこれを、私はこっちの方が、気持ちの方でしっくりくるので、そちらの方で考えさせてください。で、今日、I am blessed っていうふうな言葉を、題にして、それで証しさせていただきますけれども、これは、ここら辺の教会を集めて、それで、あれなんて言ったんだっけ、合同キャンプ。
ファミリーキャンプ。
ファミリーキャンプを一番最初にやった時に作られた T シャツが、に書かれていた言葉なんです。それで、それを題材にして、お話しますね。で、これ私、たびたび、私、語っているんですけれども、私が10代の時に、の時の話です。で、私の、私はもう、そんな、その10代の時の話だって、遠い遠い昔になってるので、だから今は全然普通のおばさんとして昔のことを語ってると思って、聞いてくれればいいんですけれども、10代の時にね、父の会社がね、倒産したんですね。それで、経済的にもすごく、大変だったんですけれども、長い間、今も大変なんですけど、長い間、10代の時から大変だったんです。で、経済的なことにだけではなくて、家の中の混乱が激しく、で、私の母が、パッとこう、思ったことを言ってしまう人だったので、私も、私の妹も、あんたなんか産まなければよかったっていうふうなことは、再三言われて、言われたんですね。で、この間妹とね、笑い合ったんですけど、今言われたら、そんなことね、何言ってるんだかって思える心の余裕はあったけれども、10代の時に言われるというのは、やっぱりね、病むんですよ、やっぱり。それで、無駄に病んだなっていうふうなことを妹と言って笑い合ったんですね。それで、そこでね、10代の時にそう、病んで、 それで、私は結構早くからカウンセラーとかについてたんですけれども、でも、その気持ちを引きずったままアメリカに来たんです。それで、どういう状況かっていうと、これもずっと言ってるんですけれども、自分が安心できる場所がない。なぜこういうふうな気持ちの状況になるかっていうと、いつも何か安心できた、これで大丈夫かと思った途端にまた次の借金問題とか、それとか、家族問題が出てきて、いつも気を緩めてはいけない、安心してはいけないっていう状況がずっと続いていたので、安心できる場所がなかったんですね。それで、アメリカに渡ってきた。それで、安心できる場所、今言ったように安心できる場所がないということプラス、自分でも今言ったように作らなかったんです。安心できる場所というのをね、気持ちの中で。だから気持ちの中はいつもこう、こう、呆然と立ちすくんでいて、決して座らないっていうふうなことを感じなんですけれどもね、これ友達にも私、言って、話したことがあって、それで、その友達にもびっくりされたことがあるんですけどね。で、アメリカに来ました。それで、この教会に来ました。そしたら、この教会の人が、とても親切にしてくれる。で、まあ、日本にいた時も親切な人、みんな親切にしてくれたんですけれども、とにかく一回親元を離れたということで、その直接いつもその困難の中にいるということがなくなったので、多分ね、心の余裕ができたんだと思うんですよ。そしたら教会に来たら親切にしてもらって、で、親切にしてもらったっていうことが、なんかこうね、すごくこう、珍しいものを見るような気持ちというか、だったんですね。それで、そこで私合唱団を教えるようになって、たくさんの人に囲まれるようになった。そしたら合唱団の人も私にとても良くしてくれた。それで、たくさんの人に親切にされて、でもね、その時の感覚はね、どういう、こう、今でもね、気をつけるんですけれども、なんか、その親切にされることが、感覚的に分かってても、板一つ向こうの世界みたいな感じになるんですね、感覚が。こう、鈍っちゃってる、愛されてるっていうことが、ことが鈍るので、板一つ向こうの世界で親切にされてるような感覚がずっとあってですね、それを、自分で、あ、今親切にされたんだ。今私は愛されたんだっていうことね。いちいち指先確認してね、自分は親切にされているってことをずっと指差し確認してたんです。で、それで、神様に、あ、こうやって私は愛されているっていうことを人を通して体験しているんだっていうことを神様に感謝したんですね。で、その時にね、ちょっと、さっきの T シャツの話なんですけど、ファミリーキャンプというのが、ずっと前に、ここら辺であって、それで、そのファミリーキャンプが、土日月みたいな感じだあったんだと思うんですよ。で、私、日曜日にも働いていたので、そんな3日間、行けないし、行くお金もなかったので、土曜日だけ、キジさんと酒井さんと一緒に車に乗せて一番最初のキャンプに連れてってもらったんです。そしたらね、そこにね、今もう亡くなっている時田さんという方がいらっしゃって、受付がね、すごくたくさんのクリスチャンの人たちでごった返していた時にね、時田さんが私を見つけてね、あら、あなたここで何してるの？っていうふうに言うような感じで声をかけてくださったんですよ。それでその時田さんが、いや、私今日泊まらないので、久さんとかね、受付をしているのをここで待ってるんですって話をしたらね、そしたらね、あら、あなたに T シャツ買ってあげるわって言ってね、いいですよっていうふうな感じだったんですけどね、そしたらね、私あなたのこと大好きだからっていうふうに言ってね、T シャツをあっという間に買ってくれてね、それで、ね、その水色の T シャツをね、持ってね、すごいホクホクしてたんですね。で、それにね、I am blessed って書いてたんですよ。で、それでね、そこでもやっぱり私は指差し確認をして、あ、すごい、これは愛されているんだっていうふうに、いうことを指差し確認した。で、それをね、マンハッタンをね、着て歩いているとね、その T シャツいいねって言われることがね、その時代たびたびあったんです。それでね、 なんとなく、その愛の、これちょっと宮内先生の感覚と似てるんですけど、愛のあるクリスチャンという集団に入れていることが嬉しいっていう感覚ですね。でも、I am blessed っていうふうに言われてもね、その感覚はない。祝福されているっていう感覚はないんだけど、その仲間になれていることはすごい嬉しいなと思ったんです。それでね、で、そういうふうなことをこう、たくさん続けていたので、今はね、多分、私ね、普通の人と同じぐらいな感じなんだと思うんです。そのリラックスしてる感じがね、いつもこう、どっかに、ポツンと一人で立っていて、座ることもできなくて、心が安らいでないっていうことじゃなくて、自分は、大切にされている。人にも大切にされているっていうふうな感覚もあるし、だから、リラックスしてるから、多分普通の人と同じくらいなんじゃないかなと思います。でもね、それでも時々ね、ある瞬間にね、昔幸せだった頃の記憶ってこう、蘇ってくることがあって、で、そうするとね、胸がギュッとなるんですね。で、その子供の時にすごい幸せだった時の記憶とか、それとか、例えば高尾の教会ですごい、幸せだった時の記憶とか、今ないものが、をふっと思い出して、景色とか、なんかその空気感とか思い出した時に、ギュッとこう胸がなってね、それはなんでそんなに胸がギュッとなるんだろうと思うとね、やっぱり戻ってこないって思うと、その瞬間が戻らないと思ってギュッとなるって言ってね。で、その時にね、なんかその思いに目をつぶって、忘れようする自分がいるって、そういうふうに思って、感じることがね、あるんです。それでね、先日もね、それがあった時にね、なんとなく、まあ、ギュッとしてるなと思った時にね、そうだ、この瞬間も、私は神様の愛の中にあるんだっていうふうに、なんとなく、思えたことがあったんですね。で、その感覚っていうのはね、これは、どうしてそういう感覚が私にあるのかっていうとね、子供の時に、遊んでいても、何をするってわけじゃないんだけれども、自分は誰かに愛されているというすごい自信があるっていう、すごい小さい時の話なんですけれどもね。で、自信はある。自分はすごい愛されているという自信がある。守られているというふうな自信があったんです。すごい小さいの時に。で、その感覚っていうのが、親が私を大事にしてくれていたから、こう植え付けられたのか、それとも子供だったから先天的に神様がいるっていうふうなことが分かっていて、それでその中で安心して暮らしてたのか、私もそれははっきり分からない。ただ強くそれを感じていた瞬間があるっていうふうに。で、それで、この前、そういう、気持ちっていうのはね、どこかしら覚えているんですね。で、そんな感覚は今ないと思っていたんだけれども、でも、あの時と私は同じではないかって、その時にふっと思って、そうか、私は、神様に守られている、愛されている、昔と変わらず愛されているんだっていうふうなこと、なんとなくね、思ったんです。で、それからね、私は今までこう、人間の皆さんにやってもらっては、こう愛されているとか大切にされているとか親切にされていることをね、昔からこう指先確認してやったように、感覚的に自分が愛されているっていう感覚を大事にするようにして、指先確認をしている。で、それは本当に見えないものだから、感覚的なものではしかないんだけれども、例えば小さい時に親の姿が見えなくても、ちゃんと守られているって信じてた時のように、大切にされている、真実に、愛されているということをね、指先確認するように、したんですね。そうするとね、安心している瞬間が増えるって思って、で、それを試している最中です。で、でもね、こんなことを言ってね、じゃあもう毎日毎日がすごく安心してるかって言っているかって言ったら、そうでもなくて、もう、嫌なことがあった時とか、その何かに失敗した時とか、そういう不安に思った時とか、今までと同じぐらいね、そのことに頭がいっぱいになるんですよ。で、自分のことも嫌いになるし、周りのことも否定するし。 で、そういうふうな嫌な気持ちは今まで通りに起こって、で、その時に自分で、いやいや、でもこんな瞬間も自分は愛されているんだって思ってもね、追いつかないぐらい心の方がね、踊り出ちゃってるんですね。で、そこで、それはもう人間として私も仕方のないことだと思って、それで、何日かして落ち着いてくると、あ、また愛されてる。愛されてると思って。だから、調子がいい時に愛されてると思うっていう感じに、今のところなってるんだけれども、でも、全くそれがないよりもいいなと思って、それで、ずっと、ちょっとこう、愛されているんだっていう感覚を指差し確認するように、感覚的に忘れないようにってやってるんです。で、それでね、ここでね、ちょっと妹の話、ひささんには前したことがあるんですけど、妹の話をしたいんですけれども、妹も私と同じに、長い間心を多分病んでいた。それで、仕事ができなくなったりとか、自分とか、それとか、うつ状態になったりした。で、その中で、自分は本当に変わりたいと思って、カウンセラーについて。で、そのカウンセラーについて、もう一生懸命、もう、だいぶ気持ちが整理されたんじゃないかっていうふうな時でも、やめずにカウンセラーについたんです。で、妹が、なんかその、好きな、カウンセラーもする好きな人がいて、それは講演会とかもする人なんだけど、ズームになっ、この世の中になったから、ズームにもうあってもできないようになったので、その人が東京で講演会とかするときに、その申し込んだりして、ズームで申し込んだりする、したりして、で、その人の話を聞いていたときに、その人がカウンセラーになるために、カウンセリングを、なんかものすごい膨大な数受けなきゃいけないっていう話をね、自分のやってる学校ではそういうふうに進めているっていうような話をしていて、なぜならカウンセラーになる前には、まず自分をものすごく整理しなきゃいけない。自分と対峙しなきゃいけないっていうことで、ね、その膨大な数をね、言ってたらしいのね。で、私の妹は、そのカウンセラーに行くことを、もうだいぶ調子が良くなってもやめずに、その膨大な数の一線を越えるまでね、頑張って生き続けたのね。で、それで、その数を超えたときに、妹が何にも変わらないっていうふうな、今までと何にも変わらないんだけどねっていうふうな話をしていて。でも、一度だけ目が覚めたときに、昼寝かとか夜寝たかわかんないけど、寝て目が覚めたときに、子供のときに、感じた、あ、私は誰かに愛されているという気持ちのまま、目を覚ますことができたっていうふうなことを妹が言って、あ、それはすごいね。私そんな気持ちで最近目を覚ましたことはないよっていう話をずっと前にしたことがあったのね。だから、妹はそういうふうな道を通って、クリスチャンではないんだけれども、神様の愛っていうものを感じることができてよかったな、というふうに、私はその時思ったの、思いました。で、さっきの読んだザーカイの話だけれども、ザーカイも主税人という立場でいて、それでみんなに嫌われていてっていうふうな前提で、それで、いた時にイエス様が来て、それぜひあなたの家に泊まりたいって言って、で、もらったっていうことは、そこで、あ、自分がいていい場所が、あ、いいんだっていうふうなところを、多分強烈に感じて、それで愛をもらったんだと思うのね。で、愛を感じた、愛をもらったっていうところがあると思う。それで、そこで、そのもらった結果、人に、4倍にして返しますとかっていうふうな気持ちになったんだと思う。思ったんだ。だから、私たちが、その神様の愛を感じるとか、受け取るというふうなことは、努力をすることは、本当に大事なんじゃないかな、っていうふうなことを、思いました。それでね、ちょっと待ってね。うん。でね、結局ね、私もそれをずっと、こう、自分で実践してやってみるっていう、いうことをやってるけれども、キリスト教って、こう、私も信者になっ ってすごい長いけど、ご利益があるかないんだか、ちょっとそこら辺はよくわからないじゃない。なんかすごい祈ってさ、すごい叶えられましたってこともあるし、すごい祈ってそうでもなかったっていうこともあるし、だからそういうことじゃない、あの、あるかないかって言ったらわからないっていうところは、なんか日本のニュースがアンケートを取って、どちらとも言えないっていうふうな答えとのところとね、似てるところってあるなと思うんだけれども、結局はそうや、今私みたいにやって各個人が神様の愛を感じられ、神様と直接つながって愛を感じるっていうふうなことがメインテーマじゃないかなって言って、満たされるってこと、メインテーマじゃないかなっていうふうな、 でその満たされて、ザーガイみたいにそれで分かち合いなさいっていうことではないかなというふうに、まあ最近思ったことはそういうことです。はい、これで証書終わります。
はい、ありがとうございました。はい、それでは、わがちゃいですけど、何か今のことで、ありますか、皆さん。
いや、あやさんの語られたことすべてにものすごい共感を。あ、そうそう、私もそうそう、みたいな、あって、まだまだ私も、人に、こう、愛の行為をして、いただい、こう、親切だとか、そういうのをしていただいても、なんか、受け取り上手じゃないっていうか、え、こんな私にそんなしてもらっていいのとか、逆に返そうとするとすごくぎこちなくなって、なんか菓子折り持っていくみたいな。なんかこう、なんだろうな、自然にそういうなんかこうね、こう、そういうことができないっていうのに、ちょっと、まだ私はこう、稚拙さというか、感じていて、ぜひ、あやさんが、言ってた、その神様の愛を数えてみる、振り返ってみるっていうのをちょっと日々実践していきたいなって思いました。はい、
はい、ありがとうございます。まあ今あやさんが言ったように、その私たちは何で生きてるのかって、要するに生きてるんじゃないんですよね。生かされてるって思ったら何があっても本当に神様の栄光をそれを見せてるんだから、感謝していけなきゃいけないんですよね、本当。まあ私もまあ後でも言いますけど、その自分自身、その、癌になって、またその、血液検査、まあ癌の血液検査があるんですけども、そのやった時に、これ疑いがあるということで、まあ再発の疑いがあるということで、今週の木曜日に、CT の検査、CT スキャンっていうのがあるんですけど、まあ全部こう調べて。で、その時にやっぱり、まあ少しはそう、こう失望みたいにしたんですよね。まあ自分もそんなに、もう完全に綺麗になったと思ってたから。でも、よく考えたら、生かされてるっていうことを考えたら、いや、これって、絶対神様の栄光を表すために癌になるんだ。なったとしてもね。再発したとしても、なるんだから、別にもう、いいんじゃねえのって。要するにいいんじゃないのって、その投げやりじゃないけども、要するに、生かされてるんですよね。生かされてるっていうことは、それ自体がもう、一日一日が感謝の、して生きなきゃいけないっていう。ことであって、まあだからなんていうか、イエス様知ってなかったら多分こんなこと思わなかったけども、やっぱり、これって本当やっぱり、こういう平安があるっていうのは、やっぱりこれ伝えなきゃいけないって思って、本当に、思いましたね。あとザーガイの話なんですけどね。これも本当すごいと思うんですよね。イエス様がこの、ザーガイという 名前すら知らないのにザーカイって言うんですよ。ね。で、降りてきなさいとか言って。そんな、会ったことないもん、人でしょ。で、知るわけないですよね。だから、今思ったんだけど、やっぱ私たちにも問いかけてるんですよね。まあ私、たかしって言うんですけど、たかし、ちょっと来なさいよって言って。あ、何ですかって言って。まあお前も、なんかそういう病気になって、なるかもわかんないけども、今日お前のところに、俺は行ってるんだよって感じで、お前のところにいるんだよって言って、言ってくれてるような気がして、気じゃなくて、本当にそうなんだなと思ってね、この箇所とか思いながら。それとやっぱり、人間って本当は自分は思うんですけど、まあ聖書にも書かれているけど、苦があって神様を思うってことの方が多いんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりなんかこう、平平凡凡と、まあそんな言い方して失礼なんだけども、何も考えずにこう、なんて言うんですか、幸せってまあこの世の幸せですよ。それを掴んでこう生きてると、やっぱその、なんて言うかな。今の愛さんの話じゃないけど、その、お母さんですか？両親の人が。うん、その、なんで、あなたを、がいるのとかって言われたわけでしょ。そういう、なんていうか、それってすごい重いことじゃないですか。で、やっぱり、なんかそういうのもすべてなんか神様が、なんか、今までこう、今までっていうかその、全部その苦しいこととかあるけれども、なんか、そこで、光がこうね、が、なんていうか照らしてくれてるのかなと。で、やっぱり暗かったら光ってすごい見えるじゃないですか。明るかって光なんか見えないですよ。はっきり言って。だから平平、まあもう金、まあこの世の富に財産とかって、なんかもう明るいように見えるけれども、本当の明かりが見えてないという。まあそういうふうに感じました。
なんか他ありますか？
と思ったこと。
ですね。そのね、暗闇で光を追うことはできないって聖書になかったっけ？それっぽいこと。
ありましたかね。
うん。だから、暗闇だけちょっとだけも光があったらすごいそれが目立つんだけど、
そう。
反対になんか光の中に暗闇あってもわかんないね。そういうことだと思います。で、さっきね、ご利益がどうのこうのって話あったけど、確かにその一般で言う、日本の宗教で言うご利益っていう意味だと、クリスチャンはそういうのはないです。お賽銭を払ったから。別に献金を多めに払ったところで牧師が言うことを聞いてくれる程度で、ね、言っちゃったなんか。それは冗談だけど。献金を多く払ったからって、神様ともっと仲良くなれるとかそういうんじゃないし、こういう活動したからっていうんじゃない。だからそういう意味じゃご利益宗教とは言わないんだけど、でもそういうことなしでも、ただイエスというお方がどういう方だったかって信じる、その福音を信じるだけで、神様との和解が与えられるって言ったら、これ以上のご利益はないわけですよ。そこに、行いとか、お金とか、知識を積み上げるとかそういうことはないわけだから。本当単純に福音を信じるだけ、信じるのが難しいんだけどね。でもそれだけで、神様との和解が与えられるって言ったら、これ以上のものないから。そういう意味では、ご利益、究極のご利益かもしれないね。と思いました。その、苦しみの中からっていうね、さっきの話があったけど、前もね、何回か言いましたけど、日本のクリスチャンバンドでサルーキーっていうのがありまして、そこのボーカルの、千代信さんっていうラストネームだから千代って呼ばれてるんだけど、千代さんの言葉で自分が大好きな言葉があるんですけど、ブルースなくしてゴスペルはないっていうね、あの人もソングライターだからね、いいことはたくさん言ったり書いたりするんだけど、でも、 これはうまく言ったなと思って、念のため本人にね、これオリジナルだろ、そうですって言うから、うん、確かにそうだよね。ブルースなくしてゴスペルはないっていう。日本風に言ったらどうなるんだろう。前にマリさんが証の中で私の何は節を聞いてくださってって言ってたけど、何は節なくして福音なしってのも言うかな、わかんないけどね。でもやっぱりそういう人間生きてて、辛いこと苦しいことがあるから余計に言ったら失礼だけど、その中でね、福音っていうのは光るのかな、というのをね、お二人の話を聞いてました。自分自身、過去にやっぱり信仰が揺らぐようなね、辛いこと、悲しいこと、苦しいことたくさんあって、でもそのために伸びながら、さっきまで昔のことを思い出して、ちょっと、もう戻ってこないんだとか思うと、みたいな話だったけど、それとね、同時に過去にもなんか本当神様に祝福されてるなとか愛されてるなっていうことがたくさんあったわけで、そっちの方を思い出そうと努力することが多いです。うん、実はこの間も祈っててね、なんかやっぱり自分は神を恐れるっていうのをちょっと履き違えてる部分があるんです。履き違えてるっての自分で分かってんだけど、神様の御心っていうのは必ずしも自分に心地がいいものとは限らないじゃないですか。ね。試練をわざと通させる部分もあって。だから本気で神様に委ねきれてないっていうのはやっぱそこにあるかなっていうのがあって。でもよくよく考えると自分がそれだからといってもがいたところで、結局神様が好きなようになんだよとか思ってさ。そしたらやっぱりなんか、この間のね、ギブアップっていう話があったよね。マリさんだっけ？うん。日本語で言うとさ、降参とかいうなんかネガティブな、あれになるけど。でも、まあ、強引な訳し方だけど、ギブアップなんだよね。上に向いてんだよね。
うん。
うん。まあ、
なるほどね。
まあ、そういう語源じゃないとは思うんだけど、まあ、クリスチャンがそういうこじつけ好きじゃん。なんかね、クリスチャンがそういうこじつけ好きじゃんって私、失礼なんだけど。
うん。
うん、だから、委ねるっていうのは本当すべて、いい意味で諦めるっていう、この間の話にもあったようにね。そういうことなんだなと思って祈ってんだけど、やっぱりその勇気、委ねる勇気っていうのも必要で、で、夕べですね、また、心の中でぐるぐる回りながら祈ってたら、かすかに声が聞こえたような気がしたんです。なんでお前はそうやってポジティブに考えれないのってね。やっぱりその、委ねるとか御心っていうところばっかり、試練だとか、そういうふうにばっかり目を向けてて、神様に愛されてるっての、理屈では分かってんだけど、やっぱこれ時々忘れちゃうんだよな。うん。さっきの話みたいに、気分がいい時だけ思い出すっていうのはよくあるんだけど、本当に辛い時に、こそやっぱり信仰が試されるっていうのはね、クリスチャンの中では常識みたいなのがあるんだけど、やっぱりなかなか 100% 受け入れられてない部分があるのかなって思ってるた時にね、ゆうべそう祈ってて、そういうふうになんか指摘されたような気がしました。いつもネガティブな方ばっかり考えてて、うん。本当にね、それだとやっぱり神様を信頼してないってことになっちゃうからね。自分が思ってること以上に神様が思ってることの方がベストだということを信頼してないということになっちゃうわけで。うん。まあ。時々そういうふうにご指摘を受けながら、信仰生活を続けていければなと思いました。もう一つね、これはちょっとみんな知ってるかもしれないけど、自分はですね、ビリー・ジョエルのファンです。かなり長年。やっぱり洋楽に、最初に本気でハマったのはビートルズでもないし、母が大好きだったサイモンとガーファンクルでもなくて、昔から耳には入ってた、カーペンターズのね、周りにそういう聞く人がいたんで、本気で自分が、もう、特にアメリカの音楽に入ってたのはビリーの音楽からなんだけど、ビリー・ジョエルっていうのはマディソン・スクワア・ガーデンで、ね、毎月やって、毎回ほぼ満員にするんだけど、どこのコンサートでもね、最前列を売らないんです、チケットを。最前列を全部ビリーが本人が買い占めてるという説もあるんだけど、その辺よくわかんない。でも、最前列買えないんですね。なんでかというと、今コンサートでね、一番安い席でも、この間、テイラー・スウィフトが、彼女自身がね、チケットやと揉め事になってるぐらい、チケットが、値段上げてて、一番安い席でも、どっかで350ドルだったという、一番安い席で。だから、ビリジョルもそこそこ高いわけですよ。だから、最前列になると、何千ドルとかしちゃうんですね。でも、そういうところってやっぱステータスで、金持ちが座るだけなん ファンとは限らない。で、本人一生懸命やってるのに楽しく、最前列に座ってる連中が金持ちで、自分の音楽には実は興味ない。みたいなね。そういうのを焼き出させて、最前列を売らなくなって、何をするかというと、コンサート始まる直前になって、一番上の階の一番奥の、本当に楽しみにしてそうな子たちに、一番前に移んないかっていうスタッフを送り込んでね。そういうことをやるらしいんです。だから、そういう子たちは一番安い席で一番いい席を取れたってことになるから、一番盛り上がる客ならしいんですね。で、まあ、ビリー自体は無神論者でクリスチャンでも何でもないんだけど、今日の財界の話なんかもそれに近いのはあるのかなと思ってね。イエス様をこの目で見ようと、本気で、本気のファンのみたいなのが、ファンみたいな人たち、追っかけみたいな人たちが集まってるのに、条件が悪いわけですよ。嫌われ者であり、世界くりから人混みの中に入っても、どっか行けみたいなことを言われてたのかもしれない。そういうの、そういう状況なのに、イエス様の方から手を差し伸べてくれたっていう。そこにやっぱりね、神様の愛っていうのを感じるわけです。ビリジョルはただの例えですけどね。うん。まあ、そんな、今ちょっと話聞いてと思い出したんですけど。はい、そんな感じです。
そうですね、なんか私もそう、あやさんのね、あの歌詞にすごく感じたんですけども、いや、なんか私、昨日の朝、なんか朝あの今、月に今、1回ぐらい、そのニューチューシニストというか、私のジムで、こう、会ってるんだけど、でそういうなんか、ニューチューシニストというのが、自分もなんか食べるものを食べるんだけど、やっぱり、この、なんか、更年期になったら、やっぱりこの、食べるもの、まあ、昔は何食べても大丈夫だったのが、全然もうそうじゃなくて、やっぱりなんか、もっとその、自分が、食べてるものとかに、やっぱりちょっと気になってきて、やっぱり、ね、前なんか、毎日のようになんか、カラメルマキアートとか、そういう甘いもの、もう、自分はそれがなんか、すごい好きで、それをなんか飲んだら、ああって、なんか、ほっとするんだけど、本当は、体にはね、全然なんか、どっちかというとストレスとかいろいろかかってるんだけど、まあ、それは別として、その帰りに、朝まだ早かったんで、8時半、今9時ぐらいに、朝、私土曜日の朝、あと、まだニッティングクラスというか、それも編み物のレッスンやって、その行く前に、あ、ちょっとなんかコーヒーが欲しいな、コーヒーというかなんかお茶が欲しいなと思って、行ったことないところに、ホワイトプレインズのナンバーネックアベニューにある、なんか喫茶店みたいなところ、あ、ちょっと行こうと思って、ちょっと雨が降ってたんだけど、もう、こう、駐車して、こう、ストリートパーキングだったので、で、こう、歩いて行ってたら、私のすぐ後ろに、ホームレスか、まあ、それわかんないけど、まあ、とにかく、まあ、どっちかというと服装はちょっと、ね、なんか、まあ、ちょっと汚れたのかな。まあ、こう、パッと見て、で、なんか、ちょっと、こう、車椅子じゃないけど、ローラーみたいので、ゆっくり、こう、歩いてて、で、やっぱり自分をパッと見て、あ、ちょっと、先ようって言っちゃなきゃいけないけど、やっぱりちょっと、恐怖というか、そのフィアっていうのがあって、え、なんでこんなに、そこで止まってるのかな。ちょうど私の入るお店のちょっと前っぽかったんだけど、でもその、また歩いてた時に、横から他の、まあ、男の人が来てなんか喋ってたから、あ、知り合いなのかなというか、わかんないけど、まあ、一緒にいる人だなと思って、で、彼はなんか、まあ、聞こえたのが、その、まあ、年寄りの人に、Oh, you want coffee? とかなんか言ってたから、ああ、だから知り合いな、まあ、親戚とか、まあ、なんか、ね、かなと思って、そのまま自分は、コーヒーショップに入っていて、私が注文する、彼は後ろにいた、その男性の方は私の人だったんだけど、私は自分の、まあ、抹茶ラテにして、まあ、自分クロワッサンしてって頼んで、で、彼が頼んだのも、それも私、聞こえたから聞いたんだけど、two coffee とチョコレートクロワッサンを頼んだんですね、彼は。で、別にそこまで気にすることはないと思ったんだけど、まあ、聞こえたから、まあ、トゥーコーヒーにクロワッサン。あ、じゃあクロワッサンは、さっきの、おじいさんみたいな人かなと、まあ、何かわかんないけど、それをふっと思って。で、私は自分の飲み物と、自分のクロワッサンを持って、外に、 出ようとした、出たのかな、その前に彼はもうコーヒーだけ頼んだから、彼コーヒーとそのチョコレートクロワッサンを持って出てて、で私がなんか出たら、そのおじいさんっていうか、そのね、おじいさんがクロワッサンの袋を見て、持って食べてたんですよ。そのまま立ち止まったまま、え、どこに行ったんだろう、あの男の人はと思ったら、その他の男の人は2つコーヒーだけ持ってって渡ってたんですよね。そしたら、ああ、わざわざ、その、多分、赤の他人の人に、多分見て、何か、その、お腹空いたのかわかんないけど、その、ね、なんかいるかっていうのを、出た、彼に渡したんだなと思ったら、そう、なんかやっぱり、なんで今ね、いや、でも、やっぱり神様って、すごいなと思って、なんかすごい自分もまだこうすごい恐れてしまうのがあって、なんていうか、あやさんの証とか聞いて、あ、まだまだだなと思って、はい、自分もなんかそういうことできたらなと思ったんだけど、やっぱりそのフィアというか、やっぱり、まあ、自分も女だしとも言っちゃいけないけど、でもやっぱりそれも神様が私にそこまで、で、彼の注文したの全部ね、覚えたまま注文したのに、あれとか思って、それも自分にその、なんていうの、気づかせるのすごいじゃん。普通だったら全然関係ないじゃん。なんか自分もなんか知らんふりにしたんだけど、それあれを見てなんか、いやー、すごい、自分もまだまだだなと思って、だから、さっき言ったように、その、ね、分かってるんだけど、神様、ブレス、ね、なんか、ブレスって本当に、そう言い聞かせながら、乗り越えるけど、でもそれでもまだ、難しいとか、ダイヤさん言ったじゃん、でも、いや、それも自分だけかなと思いながら、やっぱりみんな、その一つ一人、なんか、一人一人、そういうのが、いや、やっぱりあるんだなっていうのを思うと、やっぱり神様、そこで神様がやっぱり、私たち一人一人ブレスっていうか、だから常にね、それが続く、毎日がね、なんか、そういうことじゃないんだなと思う、そういう日もあるけど、でもやっぱり、ね、あやさんが言ったように、そのチェックするというか、確認するっていうのもすごい、いやー、そうだなと思いました。はい。
ちょっと考えさせられる、ね、話でしたけど。自分自身も多分その場に行ったら、同じようなことやってたと思いますね。これ難しいね。
その神様はこう怖くない、なんかね。なんで自分もそのまた恐怖をなんかどっかで感じてる、なんかあれやっぱりあるんだなと思って、そのカフェとか、それをなんか見せてくれるということは、普通だったら全然ね、無視じゃないけど、 それをこう明らかにライブでっていうのはやっぱり、
でもやっぱりその今この本当にすごく悲しいと思う心があったじゃないですか。それってやっぱり聖霊だと僕は思うんですよね。やっぱり神様の愛がスッと入ったんですよね、多分。まあもちろん、いつも聖霊はあると思うんですけれども。そこがやっぱり、僕は素晴らしいなと思って。神様って。もうその男の人ももちろん素晴らしいですよ。でも、なんていうか、そういう気持ちになれるっていう後から、それも素晴らしいと思いましたね、私は。
これらしいけど、実際でもすごいいいことを見たなって思ってるんだけどね。
だから、自分も思うんですけど、例えば、その人にこうなんかこう、本当に嫌なことされたとか、することもあるじゃないですか。いいこともあるけども、嫌なこととかされたときに、 その時はなんかそいつって思うんだけども、本当に神様の栄光、神様に生かされてると思ったら、多分っていうか、まあ自分人間だから多分ってしか言えないけども、その人も何かの面で、例えばその、やってる人をいじめるとか、迫害する人たちっていうのを、何かの面で、なんていうかな、その、生理によって、変えられるっていうか、まあそういう綺麗事言ったらあれなんだけど、なんか変化が、その、やる人に対、人も、多分神様は同じように雨を降らしてくれるから、悪い人もいい人も。だから何か、と思うんですよね。何かが変化があると。だから、まあ、許しっていうのはそこ、まあ、ちょっと話題それましたけどね、そういうのもあるのかなと、今、ちょっと思いましたけど。なんかありますかね。まあ、本当、いい話でしたね。まあ、なかったら、そうですね。最後、一言なんか、ありますか？
いや、みんな、いい話が、お話をいっぱい聞けてよかったと思います。これでいいですか？閉じていいですか？じゃあ、閉じるお祈りをします。神様、今日、明かしさせていただいて感謝します。私たちが、小さい時に、もしかしたら感じていたかもしれない。いつも守られている、愛されているということを、ふっと感じていたことが、今も神様、がいなくなったわけではなく、大きくなるにつれて私たちは自分でやっていかなければいけないとか、感じるし、自分の思いでいっぱいになってで感じる瞬間がなくなっている。でも、小さい時から見えなくても守られているという感覚があったのが、今あなたがいなくなったわけではなくて、あなたは同じく見えなくて、同じものを私たちにいつも与えてくださっている。だから私たちはみんな、祝福の中にいるんだということを感じます。ありがとうございます。どうぞ私たちが、たとえあなたのことが見えなくても、同じことをずっとずっとしてくださって、ずっと愛してくださって、そばにいてくださっているということを、一生かけて、分かっていくことが、少しずつ分かっていくことができますように、この祈りを主イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。